エスカレーターにお乗りの際はお子様の手を引いてって言うと、その90歳のお母さんが一生懸命子供の手を引こうとする。親はどこまでも親だなってその話聞いて思いましたが、まあでもやっぱり年を取ったら子供の責任を親が持つよりも親の責任を子供が持つように変わっていくだろうな。だからやっぱり永遠に責任を持つっていう関係は人間関係の中では見出すことはできない。しかもそれで本当に責任を負えるかっていうと、そうはならなくて本当に大変だという中で、神様はご自分を主と呼ばれることを拒まないどころか、それを受け入れ、それで私を礼拝しなさい、礼拝しなさいというのは、神様なんてか、私これで今月この役を納めますからどうかという、そういう関係ではなく、むしろだからやらかしたとか、今日の証のように本当にこんなことがあって、でも守られました、じゃあ今後そういう危ない目に遭わないようにきっちりやっていくかっていうと、いや本当にますます年齢が超えて、今回99点取れましたが次はどうなるやろと。でも神様はもうお前の責任を負うことはできないと言われない。80を超えて90近くなって、なかなか礼拝に足を運ぶことも難しくなって、それで神様の祝福から遠ざかるかというと、そうでもない。もう死にゆく時にどうなりますというと、天国に行けます、私が迎えに行きます本当に驚くべき祝福があるんです。死を知ること、それは本当に聖書の言葉だけで知ることはできない。本当にそうかなと確かめて、もうおかしい、こんな、どうしてっていうことをいっぱい聖書の中から発見して、でもそれが事実だ、そんなにまでして私の責任を持ってくださって、お前のものは私のもの、全部あがらってくださる、そうした恵みをたくさんいただいて、本当に私たちはだからなんでと恐れる、これが恐れるという意味です。 でもその恐れが、いやもう本当にそんなんでしたらばと、ますますそれを信じ、自分もお役に立つようにと、ますます神様、私をあなたのものとしてくださいとなっていく。この例えどうかちょっと思う面もあるんですが、まあ、それと同時に、まあ、ありえないことなので、まあ、余計に言える面もあるんですが、ジャニーズの嵐がですね、やってきて、この舞鶴福音教会でコンサートをさせてください、まあまあ絶対ありえないと、ありえないどころか、まあ恐れますよね、なんで嵐がここで。皆さんにピンとくるには嵐出すより北島三郎の方がいいのかなって思って、まあまあ、とりあえずありえない話ですが、まあ、若干ね、いやでも嵐のあの人柄だったらもしかしてありえるかもとか思いながら、でまあそれがそうだってなると、分かりました、じゃあうちには熊野十一兄弟という人がいますから、早速スクリーンをセッティングしていただいて、また高橋義之さんという方があるんで、プロジェクターも通じたって、ああそういうのジャニーズで全部持ってくる、いやーありがたいです、でもそんなしてもらっていいんですか、恐れますよね、もういくらかかるんですかと思って、いくらもかかりませんって、ありえない話ですし驚きますし、いいんですかってなります。毎週の礼拝ってそれをはるかに超える、そんなことも比べられないことをしているんです。神様が毎回毎回、もちろん礼拝にやってくるだけではない、もし嵐が吉村来たとして、これで終わり、ところが神様が毎回毎回現れて、そのためにスクリーンを下ろしましょう、プロジェクターしましょうって精一杯、神様ここに立ってくださって、私たちに語ってくださるんだ、そのお言葉を聞けるのだ、そのお言葉は何か、死を恐れることは知識の始めである、神様語ってくださった、終わりじゃないんです、ずっ 私はそう語ったから、あなたは本当にそれを正しく恐れるから、またそれをはじめとして、そこからどんどんどんどん、はじめなので、今日語りました終わり、はじめも何も始まっても何もないなんて、そんなことはありえないから、私はそう、はじめって言われたんで、ここからあなたに素晴らしいことを始めよう、一人一人とともに書いてください。ただですね、まあ、嵐がコンサートする、私もまあ言いました、ありえないこと。だからまあ大概の人はもうそんな話がもし電話であって、あのジャニーズです、嵐のコンサートしたいと思いますが、絶対嘘だガチャンって、まあ、詐欺だ、詐欺にしてもちょっと、そんな騙されるはずないよ。神様があなたを祝福する、やっぱりそれ以上のことで、多くの人は残念ながらその嘘だ、騙されないと。最近宗教がそういうふうに思われているのが、残念であるし申し訳ないし、こっちの責任も感じます。なかなかそれで伝えられないんですよね。あなたの全責任を持って始めるって言われて、それを全うするとまで言われる。嘘だ、その神様がそんな恐れるっていうことが本当ないんですね。だから、いや、私のようなものにそんな、だからこそ聖書も繰り返し繰り返し、それが本当嘘だ、そんなうまい話ないだろう、手っ取り早いものばっかり頼ってやっていこうとする愚かさっていうのが散々出てきます。そのようなことがずっと繰り返されていくと、大概はもう面倒見きれないってなるんですが、最後どういう結論を迎えるかというと、教会には必ず十字架を掲げています。これが結論であり、主が主であられる私たちの最大の証として掲げているもの。こんなもん、そんなの嘘だ嘘だ、そんなのありえない、いや、そんないいですよいいですよ、私は自分でやっていけますよって、さんざん人間の愚かさが繰り返された歴史に神様がどう終わりを告げられるかというと、いや、それが本当であることを示そう、あなたのものは私のものと宣言した、それを御子を十字架で犠牲にすることによって実現しよう、私たちが自分の問題の本当に全てを克服することができるでしょうか。どれだけの才能があっても、どれだけの財産があっても、人間は死を逃れることはできません。これだけ済みますから何とかしてくださいって言っても、死のことだけは何ともなりません。ところが神様は、しかも永遠におられるお方ですから、死と全く無関係なはずのお方がわざわざ人となられ、私は死を退けたという克服ではない、むしろ惨めな死に方をされ、よみがえられることによって私たちの身代わりとなって、そこまでして私たちを救う愛を示され、信じる者は救われる、全てのことを克服してくださいました。どんな優れた医学でも克服することのできない、いや、それどころかもう手を出すことを、助ける手を伸べることさえできないような、そんな愚かな私たちに御子を犠牲にするという、そのようなことをしてまで救う、手を差し伸べてくださる、そんなお方があるだろうか。私たちは本当に恐れるしかない。そしてその神様の愛と出会うこと、圧倒的なお方が、その圧倒的な全てを持って私の主となって全責任を持つという、その恐るべき恵み、神様これを初めって言われるんです。全てではなく、まあ、でもその初めっていうのは、実は 初歩的なことっていう意味ではないんです。実はこの始めっていうのは代表頭、まあ、つまり言ったらその全体の中のもう要約です。そんな意味合いなんです。これがポイントですよ。なんで神様がそんなこんなことをされたんですか、なんで神様がこういうような現れ方をされたんですか、なんでこんなことを語られるんですか、その実はその頭にあるのはどんな犠牲を払ってもあなたを救いたいんだ、私のものとしたいのだ、その私のものというのはもう自分の思い通りにっていうのではなく、私の国に住む私のことを全てを相続する子供としてあなたを私のもとに迎え入れたいのだっていう切なる愛が全部の始めなんです。全部の原点なんです。もしそれがなければ確かに私たちは自由かもしれません。自分が全部決めていく、で自分のやりたいようにやっていく。ところがということは責任者は全部自分なんですよ。自分のしたことは自分で何とかしなさい。他人と関わりなしに生きていくではなくて、自分に降りかかったものも全部あなたが責任取らないといけませんよと。今本当大変な時代で、まあ、私は持ってないんですけども、スマホで今ツイッター、フェイスブックっていった、まあ、いわゆるインターネットの掲示板にどんどん自由に投稿する今なかなか面と向かってのつながりがないので、そうやって私こういうことしてます、いいねいいねって言って、ああ見てくれている、そういうのが流行していますが、ところが、まあ、その仕組みをよく知っている人にとっては、たとえそのこういうことしてますよ、こういうお店行きましたよって匿名で出していたとしても、ああこのお店どこどこだ、